恵みをいただく御言葉は、マタイによる福音書の2章1節から12節です。マタイによる福音書の2章1節から12節、はじめに1節と2節をお読みいたします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちを愛し、天において印を持って私たちに示しを賜う我らの主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今私たちもしっかりと時代の印を読み解き、御言葉に書いてあることからしよう、今何をなすべきである時であるのか、それをその時をはっきりと見極める時ができますように。今我らとも礼拝の時です。どうか志をあなたに向け尽くさせてください。今取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。あなたの命、あなたの御言葉、これをいただく体制を今我らが整えることができますように導いてください。これからのすべてをあなたのその御手の導きにお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。先日はルカの2章の方からイエス様がお生まれになった時に起こった出来事、羊飼いたちに御使いが現れた出来事を見ましたけれども、もう一つのこのイエス様がお生まれになった出来事がこのマタイの福音書2章に記されております。東方の博士たちが、このイエス様を礼拝する場面がここに記されています。まずイエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時ですね。このイエス様がベツレヘムでお生まれになった、そしてお生まれになった時にこの博士たちが星を見たんですね。このメシアの星、ユダヤ人の王たるお方が生まれる時に出現するというその星を見ました。で、彼らはその星を見たので、遠路はるばると、このユダヤの方に、まずエルサレムの方に向かっていきました。で、エルサレムにこのユダヤの王宮があり、ですから、ユダヤ人の王といえばこの、宮殿の方にいる、そう思ったのでしょう。あるいは、この、ダビデの町といえば、ベスレヘムというよりもエルサレムでしたので、まあ、羊飼いたちはもう2箇所を、予言の書を暗記しておりましたので、もう、ダビデの町といえばベスレヘムだ、イエス様がお生まれになられるところはベスレヘム、ということですぐに、そこに行ったんですけども、この博士たちはですね、その、頼りになったものは星だけでした。で、なんでこの星、占星術においてそういう星、ユダヤ人の王という星が、分かるのか。これはですね、この東方の博士たちは、ユーフラテス川沿いの、その、元バビロンがあったところの、占星術師だと思われるんですけども、その、ユーフラテス川沿いにおいて、ある、昔、ある預言者が、おりました、ね。バラムという預言者。民数記の方に出てくるんですけども、民数記の、まあ、22章5節に、そこで彼は同族の国にあるユーフラテス河畔のペトロにいるペオルの子バラムを招こうとして使者たちを使わせて言わせた。 このペロの子バル、この民数記22章に出現するこのユーフラテス川のペトロにいるペロの子バラム、彼は、ね、どういうものか、この22章6節を見ますと、ね、どうか今来て私のためにこの民を呪ってもらいたい。この民は私より強い。そうしてくれれば多分私は彼らを打ってこの地から追い出すことができよう。私はあなたが祝福するものは祝福され、あなたが呪うものは呪われることを知っている。さらに7節は、ね、占いに通じているモアブの長老たちとミディアンの長老たちとはバラムのところに行き、彼にバラクのことづけを告げた。要するに、このベオルの子バラムが、彼が雇われたのは、ね、占いに通じている人たちが、この、バラムが呪うものは、ね、呪われ、祝福するものは祝福されるという、まあ、非常に著名な、まあ、預言者といいますか、まあ、占い師といいますか、そういうものがこのユーフラテス川沿いにいるということで、ね、使わせていったんですけども、この、ね、バラム、確かにこの、ね、占い師の報酬によって、彼は、このモアブの、ね、王たちと一緒に行って、そして実際にイスラエルのことを呪おうという、ね、まあ、それをしようかしまいか、まあ、最もカイサーのその答えは、ね、それはするなということだったんですけども、しかし結局バラムは、ね、この欲にお金に目がくらんで、行ってしまうんですね。で、それで、まあ、ひどい目に遭うんですけども、で、このバラムが、このイスラエルの民をね、まあ、本当は呪いたいという、そういうモアブの王たちの意図のもと行ったんですけども、しかし逆に祝福してしまうんですね。それも一度のみならず3度までも、ね、祝福します。で、民数記の24章の、17節に、まあ、ここをですね、まあ、冒頭で宣言した御言葉ですけども、民数記の24章の17節。私は見る、しかし今ではない。私は見つめる、しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が昇り、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみと、すべての騒ぎ立つ者の脳天を打ち砕く。アーメン。で、なんと、ヤコブから一つの星が昇り、そして、その時、イスラエルから一本の杖が起こる。このイスラエルから起こる一本の杖。これは、メシアなるキリストを表しております。ヤコブが、ね、イスラエルの俗称である、イスラエル、すなわちヤコブが、ね、死ぬ時、この、一本の杖が起こる、ね。そのように予言しました。ユダ族について、ね、一本の杖が起こって、そしてそれが、ね、もう鉄の杖でもって全地を支配する。その一本の杖がすなわちイエス様のことですけども、ですからこの、ね、バラムがここで言っている一本杖、メシアなるキリストを表しております。ですからヤコブから一つの星が昇る。このイスラエルにおいて一つの星が昇るときに、このイスラエルを治める一歩の杖、イスラエルの王がお生まれになる。まあ、その予言がここでなされてですね、イエス様がお生まれになるときに、一つの星が、このヤコブの方から、すなわちイスラエルの方から、一つの星が昇るという予言が、ですから、ね、遥か昔、このユーフラテス川沿いの著名な予言者、バラムによって、あらかじめ予言がされていた。博士たちは、ね、その、文献を通して、まあ、おそらく来たんではないか。で、さらにもう一つ、ね、この、ユーフラテス川沿いの、ね、バビロニアには、ね、さらに、ね、後の時代に、ね、ダニエルという有名な、ね、預言者が、起こりました。元のダニエルは、ね、ユダヤ人で、そのバビロンが栄えた頃に捕囚の民として、ね、まあ、連れてこられたんですけども、そのダニエルが、ね、予言してるんですね。ダニエル書の9章の24節のところですけれども、ダニエルの9章の24節から27節までのところです。 ダニエルの9章24節から、あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と預言とを確証し、至聖所に油を注ぐためである。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者、君主の来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に、再び広場と堀が建て直される。その62週の後、油注がれた者は立たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が、町と聖所を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて、荒廃が定められている。彼は一週の間、多くの者と固い契約を結び、半週の間、生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす憎むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。アメン。このダニエルの非常に難解な予言、将来起こる、と思われる予言、がここにあるんですけども、でここにおいて、まず、この24節に、70州が定められていると、ね、書いてあります。70州。でそして、さらに25節に、それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者、君主の来るまでが7州、また62州の間、その苦しみの時代に、再び広場と堀が建て直される。この定められている70州、これですね、1週間は7日ですね。でそれで、まあ、7日ですけれども、この1週、このダニエルがいうところの1週間を、ね、7年と換算すると、70州はちょうど490年後に当たるんですね。でさらに、ね、この7州プラス62州、ね、合計69州、になるんですけども、この引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出る、ね、クロス王の勅令によって、ね、エルサレムを再建せよというその命令が出されてから、ね、およそ、ね、その490年後あるいは483年後、ね、それはそれがちょうど、ね、その計算すると、あのね、博士たち、が、おそらく計算したところ、ちょうど今の時代ではないかって、あの、ね、クロス王が、ね、エルサレムを、ね、再建せよ、神殿を再建しなさいという、その、命令が出されてから、ちょうど、ね、このダニエルの言う70州が、ね、満ち溢れる頃が今ではないかって、ね、まあ、ちょうどそのような、計算が成り立つんですね。でそれでこの博士たち、東方から、ね、星が昇ったのを、まあ、このユーフラテス川沿いから見れば西の方ですね、ちょうどそのユダヤの地方にヤコブの土地から星が昇った。そしてさらにこの計算をするとちょうど今の時期、メシアが、ね、現れる時期だ、悟って、そしてもうきっとこの博士たち、ね、この聖書を通してきっと今、この時、これがあの星がまさにメシアが現れたことを告げ知らせる星ではないか。そういうふうに、もう本当に彼らもきっと心痛んできたことでしょう。王の王、主の主たるお方、罪をやめさせ、また、本当にこのエルサレム、その間、まさにですね、このダニエルの予言の通り、荒廃の日々が続いておりました。そしてその荒廃をやめさせる救い主であるお方、メシアが、ユダヤ人の王がお生まれになったかもしれないということで、もう博士たちいても立ってもいられなくなって、そして、ね、この高価な贈り物を携えて遠路はるばる旅をして、このユダヤのこのエルサレム、王宮があるところにまず行って、そして行ったことでしょう。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。この、ね、博士たちとすれば、ね、ユダヤ人の王たるお方がお生まれになったからにはきっとこの、ね、 王宮の人々であるならば何かしら、ね、分かっているに違いないと思っていったんですけども、しかし、このユダヤの王宮の人々のその、ね、どよめき、またその、ね、心配、これを聞いたヘロデ王のその不安顔、ね、とても何か特殊な、ね、何かおかしなものに映ったことでしょう。何しろこのヘロデ王のこの宮殿の人々、誰も何も分かっていなかったんです。何、メシアがお生まれになった、そんなことは聞いていない。聞いていないんですね。誰も分かっておりませんでした。この3節を見ますと、それを聞いて、ヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。このユダヤ人の王としてお生まれになったお方。予言によって、ね、告げ知らされていた王というお方、ね、そのお方が、ね、なんともうすでにこの博士の言う船はすでにもう生まれた方、ね、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますかですから、もうすでに生まれたということですね。で、王はこれを聞いてもうここひそかに、ね、邪悪な企みが、ね、湧き起こるですね。その、ね、王たるもの邪魔だ、もしそのユダヤの王たるお方が、ね、予言通りに生まれたとしたら一体自分の立ち位置はどうなるのか、ということ でそれで、ね、密かに殺そうとするその心積もりで、ね、聞くんですね。この、4節で、そこで王は民の祭司長たち学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地、ベツレヘム。あなたはユダを治める者たちの中で、決して一番小さくはない。私の民、イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。まあ、この祭司長たち、学者たちは当然、このミカ書の言葉を、ね、それを知っておりました。で、このキリストと呼ばれる、ね、メシアはどこで生まれるのか、ね、そう聞かれたらもうすぐにこのミカ書を開いたんですでしょうね。このミカ書を開いて、ね、ユダヤのベツレヘムです、そういうふうに言いました。で、何節。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って、幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。まあ、このように、行って送り出すわけですけども、でこの博士たちをヘロデは密かにね、なぜでは、密かに呼んで、そして彼らから星の出現の時間を突き止めました。この星の出現した時期がちょうどこのメシアが生まれた、その時間に値し、ですから、それを逆算すれば、そのメシアとなった赤ちゃんが大、ね、その、まあ、いわば誕生日と言いますか、ね、大体いつぐらいに生まれたか、ですから生後何ヶ月目の赤ちゃんがそれだという、ね、それを突き止めるために、まあ、このところに密かに呼んで、ね、星の出現の時間を突き止めたわけですね。まあ、もともそれは、言って拝むからと口先が言ってるものの、しかし心の内ではこのメシアというお方が邪魔だから、ね、言って殺すためにあえて、ね、まあ、この本当は、ね、自分たちも礼拝するつもりですよという、ね、もう口先では礼拝者を装っておきながら、実はその真逆でこのメシアであられるキリストを、ね、これを殺して、そして、ね、自分が王であるということを続けたいがゆえに、ね、まあ、そのようなことをするんですけども、これは博士は、ね、騙すことはできたかもしれませんけれども、あいにく、このヘロデのその腹黒い心の中で立てたこの時の算段、全部主は、ね、聞いているんですね。主は、皆さんが心の内で、ね、思いはかったこと、それが唇に昇る前からもうすでに神様は、それを知っておられ、皆さんが唇に昇る前から、皆さんがどのような言葉を発するのかをね、父は知っておられる、お方です。それも全地を見渡して、ね、王の王たる、このようなものから、ね、まあ、ヘロデ王 もそうです。あるいは羊飼いもそうです。主はすべての人の心を見透かしておられて、そして本当にその志が主と全く一つとなっている人を探して、そしてその人、主に対して志が一つになっているその人に現れてくださり、このメッシュあたるお方、イエス様に出会わせてくださるんです。しかし、ね、この志ではなく、このイエス・キリストを殺してやりたいという、そういう志もまた、ね、主はご存知であり、そしてそのようなものに対しては、もうありとあらゆる手段を通して、その志が、ねね、成就しないように、主はそのことも、ね、なされるんです。もう歴史上、あまたの人々が、この聖書の言葉を、ね、破棄しようとしました。聖書、もう、確かに世界中のベストセラーではあるんですけど、しかし、これほどたくさん、ね、燃やされてきた本もまたないぐらい、ね、迫害にあって燃やされてきた書です。けれども、今なお残っている。そして今、ね、ここにおいて皆様、この聖書の言葉を通して、養いを受けております。本当に、ね、主はこの御言葉が廃れるようなことを、ね、人間はいかに、ね、算段を立てて、この御言葉を滅ぼそうとしても、そんなことは、主の御前には無意味なんです。主は、本当に神様を主体求めたいという人を、ね、ご存知であり、その人々のために、この聖書の御言葉をしっかりと、その人に届けられるんですね。博士に対しては、星を通して、このユダヤのベツレヘムへと導こうと、ね、星を通して、ね、現れました。こうして、ね、ヘロデを、まあ、心腹黒い、ね、算段を立てて、来るんですけど、博士たちはそれを知らずに、ね、送り出されていきます。結局、この、ね、ヘロデ王の宮殿にいる人たちは、この預言書の言葉を、ね、それを聞いても、ね、それを知っても、ね、そしてそれを信じても、そうです。彼らは信じたんです。預言書の言葉を信じたから、ね、信じていなければわざわざ殺しに行かないですね。信じたから殺しに行こうとしたんです。であるから、ね、知って犯した罪ですから、ね、非常にそれは重い罪ですね。そして、ね、誰一人この宮殿、ヘロデ王の王宮から出て行って礼拝をしようとする者は、ね、いなかったんです。この博士たち以外は、ね、本当に皮肉なことです。異邦人である、ね、しかも、ね、他の訳では占星術師と書いてある、ね、そういう博士たち。彼らだけが礼拝に行って、そして肝心のこのユダヤの王宮にいる人々は誰一人メシアということで、ね、礼拝をしに行ったものはなかったんですね。本当に皮肉なことです。そしてさらに、このマタイの2章の9節から、彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。で、結局この王宮からは、この預言者ミカの書、ユダヤのベツレヘムという、ね、こと、それだけは聞きました。で、でもベツレヘムの中にはお家はたくさんあります。一体どこの家に行けばいいのか、ね、もう開幕検討もつきません。まあ、とにかくベツレヘムだというその預言書の言葉、それをいただいて、そして、ね、送り出されていきましたけれども、するとですね、すると、見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。で、なんと、星がですね、その幼子がいるところはここだよというね、そのナビゲーションをしたんですね。もう今でもね、車のナビゲーション、ちょっとなかなかね、一体どこを指してるのかよくわかんなくて、迷子になることということは多々あるんですけど、しかしこれ、星です。星がなんと、その幼子がいるところをピタッと、ここだよという、ありありとわかる形で、博士たちに示したんですね。ちょっと映像的に一体何が起きたのか、ね、ちょっと本当に見てみたいところですけれども、とにかく、はっきりと、ここにその、幼子としてお生まれになったメシアのお方がいるよというのが、その、ね、博士たちが東方で見た星が、ね、そのように先導して導いたんです、ね。もう本当に宇宙的な規模の不思議ですね。星がなんとそのようにして導く。そして、ね、その幼子のおられるところの上に留まって、そして、 それを見た、ね、ジェセス、その星を見て彼らはこの上もなく、ね、喜んだ。喜ぶ。この上もなく、ね、喜んだんです。喜ぶ、ね、カイローというギリシャ語、ね、カラ、ね、ですけども、メガスという言葉、ね、メガス、メガ、ね、とてつもなく、ね、この上もなくという意味ですね。本当にこの上もない喜び、ね、大きな喜びでもって喜びに喜ぶ喜び、ね、それを博士たちはこの星を見てそう喜んだんです。何しろ、ね、こんな自分たち、ね、星の年齢化すれば、ね、自分たちの年齢なんてもうチリクズのようなものです。星、もう永遠の、もう彼らからすれば大昔からあって、大未来まで至って星はもう、その運行を規律正しく、ね、その運行をやめない。その星の一つが、なんと、自分たちのために動いてくれたんです。自分たちが、ね、礼拝をしたいという、なんとかしてこのメシアに会いたいという、ね、その志、それを持っていったら、星が動いてくれた。全地は主の栄光を表します。すべての被造物はイエス・キリストのために作られました。ですから皆さんがもしこのイエス・キリストを礼拝したいという志を持って何かするならば、全被造物が皆さんを助ける。そのことも十分あります。本当に礼拝するために車で運転した渋滞でちょっと礼拝間に合わないというような時でも渋滞が解消されるということを、ね、この私は何度も経験しましたし、また、ね、もうちょっと台風で、けれども、ね、この月曜日はなんとか御言葉を、ね、あそこの、ね、茨城の地に届けなくてはならない、それで、ね、信仰を持って、ね、車を予約して、ね、それで実際に月曜日行ってみたら台風、ね、天気予報ではもう台風で大荒れのはずなんですけど、もう全然台風なんかもうなくて、それで逆に道路の方が空いていて、もうみんながみんな天気予報の方を信じて道路を行かなかったんでしょうね。けれども我々は信じていたら道路が空いていて、もう無事に御言葉をその茨城の地に送り届けることができた。これがね、去年、おととしでしたか、台風が3回、夜日によって月曜日だけ直撃するんですけども、その3回とも、ね、全然もう雨も風もへっちゃらで、ね、行くことができたことがありましたね。主は、ね、本当に礼拝者、本当に主を礼拝したい、あるいは御言葉を聞きたいという人のために、ね、全ての都合をつけて、ね、くださるんです。去年か一昨年か、ね、行った時は、ね、我々が御言葉を届ける側でしたけども、本当に彼らに何とかして御言葉を届けたいという志を主は受け取ってくださり、なおかつ、かの茨城の地にいる、その彼らの御言葉を聞きたいというその願い、それが、ね、おのおの天に届いて、そして、そのようなことを、ね、もう台風の進路が、ね、ずれる、そういうことが、ね、3度も起きたんですね。テレビ、入管の中にかの地にテレビがあるんですけど、台風、ね、来ると思ってたけど、なんか全然、なんか、あっさりと通り過ぎましたね。そうだね、そうだね、ね。そういう番組の中で話してるんですけど、あ、それ私たちのおかげだよって、まぁ、ちょっと心の中でですね、思ったものですけども、主は、ね、主を恐れを敬う者のためには、天を動かし、地球を動かして、星をまでも動かして、その都合をつけてくださるんです。博士たちはそれゆえにこの世もなく、ね、メガスの喜びでもって喜びました。星が自分たちを先導してくれるって。今まで自分たちは星を拝んできた。けれども、この度メシアのゆえであるならば、星の側が自分たちに仕えてくれたって。もう彼らからすれば、この星を拝むことはもうきれいさっぱりやめて、この星さえ動かす、星さえ従えるメシアを、ね、もう今後、本当に拝んでいったことでしょう。そして、ね、11節。そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして、宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。アメン。この母マリアと共におられる幼子を見て、ひれ伏して拝みました。この博士たち、非常に高貴な地位に、ね、ある人たちです。 まあ、一説には王のような地位であったとも言われております。そのような高貴な身分の壮年の男性たちがこぞって、この赤ちゃんイエス様の前にひれ伏して拝んだんです。ちょっと、ね、絵として光景を思い浮かべてみればかなり不思議な光景ですね。立派な、ね、壮年男性たちが高価な贈り物を持って、この赤ちゃんと、またね、乙女マリアがこの赤ちゃんイエス様を守っている。その前にひれ伏して礼拝をする。非常に絵としては不思議ではあるんですが、しかし、礼拝者のその光景はとても高貴な光景です。いかに身分が高いものであろうが、いかに身分が卑しいものであろうが、主の御前に出向いて主を礼拝するその光景は、天においてはとても尊く清く美しいものです。それに引き換え、浅ましい心でもって、ね、主を礼拝する礼拝者、ね、それは天においては醜いものとして映ってしまいます。十二節ではヘロデが出てくるんですけども、それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。もうヘロデとすれば、もうこの腹黒い三男、もう誰の目にも、ね、止まらなかった。この博士たちはやがて報告を、ね、もう何も知らずに報告を持ってくるだろう。そう踏んで、ね、いたことでしょうけど、しかし神様はこのヘロデの心腹黒い三男をも見抜いて、そして博士たちをこのヘロデのところに戻るなと今しめて、そして博士たちは戻らずにそのまま自分たちの国に帰っていったんです。ヘロデはね、まあやがてそれに気づくんですけども、ヘロデは博士たちにね、まあ16節に言いますと、騙されたことがわかると、ね、書いてあるんですね、16節。ヘロデは博士たちに騙されたことがわかると。いや、騙したのは博士たちじゃなかったですね。自分自身が騙したんです。けれどもね、騙されたというふうにですね、彼ら、この腹黒い者たちは思って、で、もう、この自分の心をも、ね、見透かした天と地を創造された神様、ね、このメシアはもう徹底して守る、ね、自分は国家権力を用いて、ね、軍隊を動員できる力を持っているけれども、しかしそれをもってしてもこのメシアをなんとかできない。そのようにしてくださった神様を恐れ敬うのではなく、むしろ、ね、もう腹渡を煮え食い返らせて、自分のしたいと思ったことをあくまで成し遂げようとして、あくまで自分の王座を降りない。あくまで自分のしたいことを貫き通す。ね、メシア関係ない、ね。そういうふうにして、貫き通すようなものは、早死にするんです、ね。ヘロデはこの直後、ね、すぐに、イエス様がまだ幼いうちに、ヘロデは死にました。死を恐れ敬う人々に対してはあらゆる都合をつけて礼拝を、ね、させてくださる。けれども、その真逆の志を持つ者は、ね、その悪度を行う、さらに悪毒してしまうと、もうその人の滅びの時は近いんです。ね、このヘロデは、結局、ね、この20節見ますと、ね、立って、幼子とその母を連れて、イスラエルの地に行きなさい。幼子の命を付け狙っていた人たちは死にました。幼子、イエス様がまだ幼い時期ですね。ですからもう4歳でしょうか、5歳でしょうか。そのような、わずかな年数で彼らは死んだんです。彼らです。ヘロデは一人じゃないんですね。幼子の命を付け狙っていた人たちはと書いてありません。人たちは死んだ。ですからもうこの王宮の中で、もう自分が王様だ。そういう王様ごっこをして遊んでいた人たちは、ともどもこのイエス・キリストに対して働いた無礼な志ゆえに撃たれてしまったんでしょうね。しかし、死を恐れる病う人たちにはこうしてちゃんと導きを持って、導かれ、そして、ね、この命をつけるなら狙うような者たちはことごとくその志はね、もう主はそれをスルーさせるんですね。死を恐れる病う人たちは安全に守られて導かれて、 礼拝へと導かれていきますけれども、敬わない、むしろその逆に死を破壊してしまうとする、そのような者たちは逆に死に滅ぼされます。幼子赤ちゃんイエス様に出会えた人と出会えなかった人がおります。皆さんはどちらに類するでしょうか。皆さんは本当に死を恐れる敬う志を持っているでしょうか。しっかりと皆さんはイエス様を礼拝する志をしっかりと握りしめて、この幼子赤ちゃんイエス様を胸に抱っこして、胸の中に入れて、そして本当に安らかに帰っていく。博士たちは本当に喜びながら帰っていたでしょう。羊飼いたちも、神を褒めたたえ賛美しながら帰っていきました。どうか皆さんも本当に主に出会えたことの喜びを握りしめて、皆さんのところへと帰っていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今私たちもこの幼子イエス様を本当に抱きたいと、この胸の中に、この心の中に宿らせたいと志を持って今御前に進めていっております。主よ、それと同じ志を握りしめて礼拝に来た一人一人に報いてくださいますように。主よ、クリスマスのこの明けたこの時を感謝いたします。本当に私たちはこの日々をあなたと共に過ごすことができました。喜び勇みつつ、主よ、このクリスマスをの日々を終えて、そしてさらに続くイエス様を心の内に宿す日々、これが始まります。主よ、どうかあなたがその日々を祝福のうちに、喜びのうちに導き、そしてその喜びが去ることがないことを本当に感謝いたします。世の中は、主よ、今日クリスマス、そしてそれが終わる明日からはまた再び全くもってクリスマスを忘れ去ったような日々が続きますが、しかし私たちはイエス様、あなたをお入れした、その日々が続きますことを感謝します。どうかこの喜び、これがさらにさらに多くの人々に主を知らせることができますように、どうか我らを清め助け、そしてそのような志を持つ働き人を祝福してください。あなたが本当に幸いな喜びを持って私たちを導いてくださることを感謝して、私たちの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。人は上目を見るが、主は人の心を見る。今日もイエス様が私たち一人一人の心を見てくださり、私たちの思いが真の礼拝者としてイエス様を恐れ敬っているか、またそうではないのか、あなたが私たちの心を探ってくださったことを心から感謝いたします。赤ちゃんとして生まれてくださった主イエス様を我が救い主として心からひざまずき、ひれ伏し、そして黄金、没薬、乳香、その捧げ物を主に心から捧げる一人一人に、あなたは天を動かし、宇宙までも動かし、すべての都合をつけてくださることを心から感謝いたします。その主が私たちの主であり、また王であられることを心から感謝いたします。私たちの心から、思いから、自分の地位、また身分、そのような、その一文にもならない、そのようなものを私たちの内から打ち捨てることができますように、主が祝福してくださることをよろしくお願いいたします。イエス様を救い主として、イエス様を我が力として、小さい赤ちゃんイエス様をその両手に、私たちの心の中に豊かに抱いて、育み、そして抱きしめて歩み続ける、そのような一人一人が、そのいただいた命を、また多くの人々に溢れ流らせる、そのような私たち一人一人となりますように、主が祝福してくださることを心から感謝いたします。今朝あなたが私たちに語ってくださったこの御言葉をもって、私たちの 揺るぎない救い主であられるイエス様が、私たちの平和の君として、不思議な助言者として、そして永遠の父として、私たちのうちに生まれてくださった、この揺るぎない事実を我が物として歩む私たち一人一人でありますように。ベツレヘム、パンの家、私たちにこの御言葉なるイエス様、私たちが豊かに食べて大きくイエス様を働くものになる、そのような豊かなパンをいただく、このパンの家ベツレヘムにあなたが生まれてくださったことを感謝いたします。イエス様が私たちのうちに生まれてくださった、そして御言葉を私たちが宿すならば、私たちのうちにイエス様がますます大きくなってくださり、そしてその御言葉が一つ一つ信じたものに、信じた通りになる、その実現化される、そのことをもって主の皆が豊かに褒めたたえられますように。今朝あなたが語ってくださったこの大いなる御言葉を心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。